はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
怖い場所、
うん、まあ、誰でも怖い体験できますよっていう、
ね、怖い体験か
ができる場所を紹介しました、
うん、ね、
はい、
あれって日本にいても予約できるのかね。
どれ、
あのアメリカの恐怖体験、
あ、できるんじゃない、
屋敷みたいな、
うん、できると思いますよ。
本当に行きたいわ。
行けば
いや本当に面白そう、
うん、
だから何年先とかになっちゃうのかもしれない
けどね。あ、なるな、予約でね、だって2万人なんだから。
でしょ、
だって1日4人ぐらいしか減らないんだから、
ね、しかもどんどん増えてるわけだから、
う
ん、
そうですよ。
いやだからなんかそのタイミングならちょっと海外も行、うん、行ってもいいなと思った、
ね、アメリカね。
でももう息子が継いでるだろうね、
その頃にはね。ああ、まあね、うん、いたかな息子。
あ、いないの、あれ夫婦じゃなかったっけ。夫婦では
ない、ね、いや、ガールフレンドですね。
ガールフレンド、
うん、で18年のやつ見たけどガールフレンドだった。また結婚してないと思う。
そうなんだ、
うん、
なんだろう、
名字も違ったしだって2人。
へえ、じゃあ、うん、あくまでパートナー的な感じな、
うん、あとむちゃくちゃエロい
女が、
うん、
へえ、
ずっとおっぱい出してた。
でもそれ重要じゃん、ほら、重要、重要、ホラーの要素に、
うんうん、まあね、
はい、ということでね、
はい、
皆さんもちょっと無理っぽいんで、うん、それは諦めた方がいいかなと思うんですけども
動画だけ見てください、
うん、
とんでもないんで
ね。まあ僕の方なんですけども、
うん、
今日はですね、あのちょっとゲスト会が続いちゃったっていうこともありまして、
うん、
あのお便り全然読めてないんですよ、
うん、
で結構また溜まっちゃってるので、
はい、
ここで紹介していこうかなと思っております。
はい、お願いします、
はい、教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで、今日はお便り会でございますけれども、
はい、お願いします。
非常にですね、興味深いのがいくつかあったので、
うん、
今日はね、じゃあこの方から行こうかなと思っております、はい、お願いします。メガネでプールに行ってしまうと、メガネについた水滴のせいでビキニのお姉さんが全然見えなくて悲しいよね、うん、
え、
こんばんは、君のネギ坊主を舐めたいと思います先にね、枕みたいのがつくシステム採用してますから、
うんうんうん、はい、あ、そうなんだ。メガネの人はメガネのプールに入ると水滴がついて見られないんだ。
メガネについた水滴のせい、確かに
見られないんだ。
見えないかも、
うん、
う、見えないわ、うん、ゴーグルでもそうじゃん。だって
拭ってもさ残るじゃん、うん、少し水滴が
残る残る、
ちっちゃいのがね、水泡が、うん、それで見られないんだやっぱり、
うん、
うわつら
でも取ったら見えないわけでしょ、どっちにしろ、う
ん、でコンタクトつけたらさ取れるじゃん、また、うん、
取れる
プールなんて行っちゃったらさ、
うん
うん、
でコンタクトしてゴーグルするしかないんじゃない。
あ、ゴーグルな、うん、確かにコンタクトしてゴーグルつけりゃいいんだ。そこまで見たいかい。
そこまで見たい。
じゃあそうして。
それ以外ないでしょプール行く理由。
いやいやいや、ありますよ、健康とかね
いやいやまあね、はいはい、まあいいんですよ、そんな、うん、そこを広げなくていいんですよ、
うん、
ネギ坊主を舐めたいと申しますと、うん、刀鍛冶、漁師と神様というとても興味深い話が続いておりますが、
はいはい、
今回は山の神様の話を紹介させてください。
いいですね、山が来ましたか。
私がこの話を聞いたのはラジオ番組武田鉄矢今朝の三枚おろしです。
ほうほう、
この番組は毎週一つのテーマを取り上げそれを紹介していくという番組なのですが、
うん、
先週のテーマは、まあ、この時ね、メール出した時のテーマは、マタギ、かっこ熊やイノシシなどの狩猟を行う農民、彼らの不思議な話が紹介されていました、うんうん、これはあるマタギの体験談です。熊狩りの最中に槍で熊を仕留めたマタギさんですが、うん、その槍を谷に落としてしまいました、
うんうん、
先祖代々伝わる家宝の槍をなくし困り果てたマタギさんですが、
はい
はい、さてここで問題です。槍を見つけるために仲間がマタギさんに何かを叫びました、
うん、
何と叫んだと思いますか、
うん、
というまず問題、
槍
をだから、谷に落としてしまったマタギさんがいてと、
うん、
でも家宝だと、
うん、
でそれを槍を見つけるために仲間がマタギさんに何かを叫びますと、
うん、
何と叫ぶと思います
か。当てていいの。
はい、知ってるの、うん、
やっぱり山もね女神なんですよ、
うん、
でまあ木こりがさ、
うん、
童話であるけれどもカンカンやってさ、
うん、
泉に落とすじゃん、
うんうん、
さ泉のさ
金の斧みたいな、
うん、女神が出てくるじゃん、
うん、
そんな感じでさやっぱ女神を呼ばなきゃいけないのよ、
うん、 女神召喚。
そう、召喚したきゃいけない
のよ、うん、
来てーじゃない
女みたいな呼び方、ね、
そっかそっか、
来てーっていうの、
来てーって言うんじゃない、
あ、うん、ちょっとよくわかんないですけど、え、女神を召喚するためにじゃあ、うん、その仲間が来てーってマタギさんに言うのね、
うん、マタギに言う、
うん、なるほど、ちょっと違う言いますね、あ、
違います、
それでは正解です、
はい、
仲間が叫んだのはおいチンチン見せろでした。
チンチン見たいだけじゃない。
いやいや、ちゃんと理由がありますから。その声を聞いたマタギさんはズボンを下ろしチンチンをプルンと取り出しました、うん、そしてそのままぐるりと一周見渡し、
うん、
また槍を探しました、
うん、
するとあれほど見つからなかった槍が数歩歩いて地面に刺さっていたそうです。なぜズボンを脱がなければならなかったのか、うん、ここで神様の話が出てきます、
はいはい、
彼らは山には女の神様がいると信じています、うんうん、その神様は少し不細工な女性なので、サービスでチンチンを見せてあげると、
うん、
いたずらで隠したものを出してくれるのだそうです、う
ん
う
ん、チンチン見たさに槍隠したんじゃ
いや、そういうことなのかな、
結構嫌な女っすね、
うん、あとサービスって、
うん、
チンチン見せるのサービスって捉えてるんだなと、
いや嬉しいんじゃない、女神からしたら久しぶりに来た男性のチンチン見られるの、
ね、お久しぶりって感じなのかな、
うん、
でいたずらで隠したものを出してくれるということらしいと、はいはい、
うん、
話は変わりますが今回の三枚おろしは神回です、
うん、
マタギの暮らしぶりから不思議体験、怪談話、八甲田山集団遭難事件の裏話など、
面白そう、
都市伝説好きなら楽しめる内容盛りだくさん、
聞こう、
しかも今回は2週ぶち抜きまたぎ特集と、
あ、そんな、
ポッドキャスト配信もあるのでぜひ聞いてみてくださいということでいただきましたけどね、うん、あなた言ってたのちょっと近かったね、
うん、
女神召喚、
うんうん、田舎の話でまた本当に申し訳ないんですけれど、うん、よくね山こもってたんですよ遊びに、
一人での話、
いや一人じゃなくておじいさんとかとね、
お前か、うん、ちっちゃい頃、
そうそうそうそう、おじいちゃんとか、
うんうん、
てかそもそも遠足っていうのが、うん、まあ、東京の人たちっていうのはどっかの会館行ったりとかね、
はいはい、
なんか博物館とか、
ね、児童館とか、
そうそうそうそう、水族館とか行ったりするかもしれないけど、うん、僕らそういうとこがないから、うん、山登るんですよ、
あのそれはアトラクションというか楽しむために、
うん、そうそうそう、
うん、
イベントでね遠足とかで山登ったりするんですよ、
はいはい、
で山登る時に結構なね、まあ、ちゃんとした道じゃないところも登っていくんですよ、まあ、獣道なところみたいなところも、
うん、いわゆる
登っていくんですよ、
うん、
それが、まあ、ある妖怪が出ると言われている山なんですね、
う
んうん、で物をなくした時にそのある妖怪に頼めば、
うんうん、あ、なんかそんなの聞いたことあるな、
うん、物が、
うん、
あ、見つかると、
うんうん、
本当に、まあ、本当に信じられてるわけじゃないけれども、
うん、
うん、
まあでも言い伝え
があって、
うん、
でそこを紹介してくれた要はあの山に住んでるおじさんがいてね、
うん
うん、そのおじさんが、まあ、そこは天狗が出るって言われたんですけれども、
うん
うん、天狗のためにおにぎりをね、
うん、
もうほんとちっちゃくでいいから、
うん、
あのほんとでっかいおにぎりじゃなくて、そのおにぎりからちょっとつまんでポイって放り投げたら、うん、天狗が探してきてくれるよって言うんですよ、
お供え物みたいなことなのかな、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
その天狗に要はあのお米を食わせることによってあげることによって、
うん、
自分がなくしたものとかを届けてきてくれるよって言って、
うん、
あ、分かってやってみる
って依頼みたいな、
そうそうそうそう、うん、ほんでちょっとおむすびちっちゃくねちぎってポ、
うん、
イって放り投げるんですよ、
うん、
見つからんかったね
、うん、米損
米損、あと帰り別の道通って帰るんだって思いました、
ね、じゃあ見つかんねえだろ
絶対見つかるわけない、
なあ、
ぐるーり遠回りしてスタートラインにスタートラインにスタートの位置に行くんで、そうそう、だから米投げただけで絶対に見つからなって子供ながらに思ってましたけど、同じ道通らんのやろうと思って、
うん、
うん、
ちょっとルールがねふわっとしすぎてて、そうそうそうそう、
どんどん先進んでいって、
うん、それ見つからんだろうなって思っちゃう、
ね、ついぞその場所には戻らんかったからさ、
うん、
見つかるわけないと思って、
なんかでもそういう系の話あるね、うん、
あるある、
なんかの探し、
うん、
なくしたものを見つけるためには何かを、
うん、
その代わりとなるようなものを持ってってそれを備えると、
うんうん、
次の日あのなんだっけ家に
とか、あれなんでしたっけ、呼ばわり山じゃねえわ、
呼ばわり山なんだっけ、
あーなんだったっけあれ
何
覚えてない
ふわーって何、
東京にもあるじゃん、呼ばわり山じゃねえわ、
え、何、
あの八王子だったかな、山登って行ってさ、なくしたもの おーいみたいな、何々返してくれって言ったらば帰ってくるみたいな、
あれここでやったよな一回、
う
ん、
そう、
そうなんだっけあれあったな、
呼ばわり山じゃないっけ、何だったっけ、う
ん、そんな名前だった、
うん、そうそうそうそう、な、うん、くしたものの名前を呼ぶと戻ってくるっていうね、
そうそう
そう、で亡くなった人間でも呼んだらその霊が戻ってくるみたいな話がありましたよね、
うんうんうん、あったわ、
呼ばわり山じゃなかった、なんかそれって
呼ばわり山かもしれない、
東京都だけじゃなくっていろんな県にあるんですよ各地、
あそうなん
だ、からそれぞれの県の人が亡くなったらその山に登っていって、おーいってその時の方言ね、
うん、
岡山だったらば、うん、おーいどこ行ったんじゃみたいな、
うん、
戻ってきてくれやって言ったら戻ってくるみたいな、
うんうん
うん、だからそういうのもありますしね、
なるほどね、
うん、
だからまあやっぱり各県とかにあるんだろうね、
うん、
それ
物なくしすぎじゃね
何何
ちゃんと管理せよ
人間も ものさ、
うん、
こないだ俺すごいまた帽子なくしちゃってさ、
え何やってんの、え新しいのじゃん今また、
そうなのよ、もう
でもコータン新しいの、
帽子
どれ、帽子
帽子とメガネ
どこ、かぶってきてない、かぶってきてくれよ、なんでオニューのやつかぶってこねえんだよ楽しみしてんのねこっちはよ、
いや
新しい服、新しいズボン、
うん、
新しい帽子、
メガネも4代目ぐらいだし、
こうたら かけてこいよ毎回、
本当になくすね、うん、最近やばい、
褒めるからさ俺、
何
いやいい
よ、より良くなったって
やってるやんみたいな
それもう分かってるんだって聞かないよ、
なくしてよかったんちゃう、今一番にやってるわって言うしさ俺、
うん、
かぶってきてよ、
いやもう
写真撮ってない、写真かぶった写真撮ってない、
撮ってね、自撮り
撮ってよ、
撮らんよ、
うん、
インスタグラム上げてないから、うん、
自撮りのルーツってどこか知ってます、
ルーツ、
うん、
ルーツ、
自撮りがそこから流行ったっていうの、
えそのスマホでの自撮りってこと、
スマホと、いやスマホじゃない、普通のカメラ、
お自撮りが流行ったの、
自撮りこうやって自分で撮るやつ、自撮り
崖とかじゃない、
いやあのチャールズ・マンソン、
えなんであ
のチャールズ・マンソンが、
うん、
あのよく見る写真でさ、なんか変なあのホラー穴みたいなところでさ、
うんうん、
自分の信者たちとさ並んでさ
火
くべてさ、
ね、あるあるある、
そこでなんか写真撮ったやつあるじゃん、
あの宗教っぽい感じの、
そうそうそう、あれが自撮りのルーツというか、あれが自撮りの流行の里じゃないかってなんか言ってましたよ、
うん、
あのチャールズ・マンソンの信者が、でもそうあなた言うように
え
それ自撮りなんて思うじゃん、ほ、
うんうん、
な昔からさ自分たちの家族撮るのってあるじゃん、
あるある、
だから違うよなって思ったって話です
そうだよねなんかピンとこねえもんな、
う
ん、
って思ったって話です、違うよって思ったって話です
なんだよ、
いや信者がさ何でもかんでも彼が流行の最先端だって、
ね、
パイオニアだって、
あの人が作り出したとか俺が作った言葉だとか言いがちだもんね、
あんな人ものすごい殺しててさ女優とかも言ってんのにさ、
うん、
でもまだいんのよ信者が、チャールズ・マンソンってね、
いるどころか、うん、だってその結婚したいっていう人出てきたからね、うん、
てか知ってる、チャールズ・マンソンの死体って誰が受け取ったというか引き取ったか、
あれじゃないの、あの結婚する予定だったよ、
違う信者、
あ信者なんだ、
信者、チャールズ・マンソンの友達って言ってるやつ、
うん、
名前忘れちゃいましたけど、もうそっくりチャールズ・マンソンに
髪
伸ばして寄せてるとも本人は言ってなかったけど、もともとファンで50通ぐらい手紙送ってて、僕は元気だよみたいな、で僕も実はこういうことでこうこうこうであの体壊したりとか精神病んだりしてんだみたいな、マンソン君はどうだいみたいな手紙送ってて、そしたら全然帰ってこなかったんですって、うん、やっぱりまあ忙しいしね、
忙しいか、
うん、まあいろいろ絵描いたりだとか、
うん
うん、返事返したりとかね、いろんな人に、うん、だから僕のものがね彼の目に触れることはないんだろうなと思ったら、50通過ぎたぐらいに元気だよって帰ってきて、
うん、
そっからいろいろマンソンが絵付きの手紙送ってきてくれたりとかしてて、
うん、
友達だって言ってるやつがいて、
うん
うん、そいつが引き取ったって言ってましたよ、
はい、
そいつの中ではチャールズ・マンソンは死んでないんですよ、
あー怖、
うん、だからチャールズ・マンソンが、まあ、獄中で亡くなったじゃない、2018年か18年、
最近だよね、
19年、
うん、
亡くなったじゃない、
うん、
そのニュースの時もあの死んでないって言ってるんですよ、
へえ、
うん、その話はしたくないって言うんですよ、
そうな
ん、でも遺体は引き取るんですよ、
うん、
死んでるって認めてんじゃんそれって思わない、
うんうん
うん、だけども彼の中では死んだから出られたんじゃなくって普通に刑期を終えたぐらいで思ってるんですよ
めちゃくちゃ
友達が出てきたぐらい
の、ビランとして、
うん、
あ
はえぐいなと思って、
まあまあ熱狂的なんだろうね、うん、そうそう、
あ全然関係ない話だったね、
うん、関係ない、
すいませんすいません、
はい、はい、じゃあ次いきましょうか、はい、ちょっとあなたに関係ある話なんで次
ないよ、
いきましょう、
関係ないよ、
林さん、岸本さん、こんにちは、
はい、こんにちは、
林さん怪談グランプリ優勝おめでとうございます、
関係あった、ありがとうございます、
初投稿です、
あ
オカルトネームサムトの G と申します。
え、何
サムトの G と申します。
サムトのバー、ジジーババアからかかったんだ、うん、
ってことだよね。
サムトのババアね、うんうん、
先日
東北の問屋物語のね、
去年、
うんうん、
5月配信のオカルト27で紹介されていた、
うん、なんだ
山梨県、夫婦神社かな、
夫婦神 社,
神社、姫野宮、姫野宮、
はいはいはいはい、
姫野宮ね、姫野宮ね、
あのあれだ、 UFO を呼ぶジジイがいるとこだ、うんう
ん、に行ってきましたので、はいはい、報告したいと思いますと。
浅野忠信だ、
うん、ちょっともう情報が
いいよ、本当に本当に
浅野忠信見たけどね、
うんうん、はいはい、
友人2人と山梨へドライブした際に、
はい、
夫婦神社の姫野宮、姫野宮でいいんだよね、
うん、
行こうという流れになり、
うん、いいじゃない、
先に夫婦神社へ参拝した後、
はいはいはいはい、
姫野宮へ行きました、
はい、
の方だ、社務所の中に林さんが行っていた仙人のような神主さんがいて、
うん、あったんだ、
お守りを買うと、
うん、
お守りについて説明をしてくれました、
はいはいはい、
そしてあの UFO の部屋はどこだろうなと思い境内を探していると、うん、
はい、
左奥に UFO の写真が飾ってある部屋がありました
。そうそうそうそう、左奥わかるわかる、本当に言ってるわ。
しかし中には入れない様子で、うん、しばらく眺めていると、
うん、
何かご用かねと神主さんに声をかけられました。
これあのご神木を見た人じゃないと見られないんですよ。
あ、なんか
そう、
その
お金を500円かな払って、
うん、
奥にご神木があって、
うん、
要はあの女性器の形をしている、
うん、
あって
その中入れるやつだよね、うん、
ご神木があって、うんうん、そのご神木を見た後に出入り口の方に向かっていくと UFO の部屋があるんですよね、
うんうん、
だから普通に何も要はそこの部屋を通ってない人はそうそうそう、そこはね
ちょっとまあ
そうそうそう、そういうことそういうこと、
うんうん、で、まあ何かご用かねと神主さんに声をかけられました。
浅野忠信みたいに言って違うから
分かんねえ、イメージが ピンときてる。
何かご用かね
ちょっと明るいの、
うん、うん、ちょっと明るい、
明るい感じなの、
うん、ちょっと明るい、テンション上がると明るいけど普段は暗い。何かご用かね、
うん、UFO の写真があったことを話すと、
うん、
そこはもう閉めるんだよ。
え、なんで
UFO には興味はあるのかねと聞かれ、ありますと答えました。
ほうほうほう、
そしたら UFO を見たことあるかねと聞かれ、ないんですと答えると、
うん、
UFO を見たことない人に話してもしょうがないな。
え、ここ厳しい
ここは宇宙語を話す少女が来たり、
え、
UFO を見たことがある人が来る、そういう神社なんだ。
違うよ、
どのこと
違うよ、違う違う違う違う、
その後の話を要約すると、
子供が欲しいとかよ
そうだよね、
うん、
その話を要約すると、
うん、
レベルアップした人間にしか宇宙人はコンタクトを取らず、
うん、ああそうなんだ、
レベルアップすると UFO の方から姿を現すとのこと。
レベルアップなんだそれ。
また UFO には使用用途があることや、
うん、
人間を観察する使命があること、
うん、
そして人間はまだ知能が上がっていないので、
言ってた、
宇宙連合に入れないことなどを教えてもらいました。
でね、あのアメブロにね、
言ってんだこいつ、
小説書いてるんですよ、うん、それが書籍になったらいいなって言ってた、レベルアップって言ってたわ、うん、確かに。
で最後に、
うん、
基本は教えたから、
うん、
あとはハートで理解するんだ。
ハート、
UFO は
むず、
UFO を見たらまた来なさい、うん、
え、
お茶でも出してあげよう。
俺ね、
言われました。
UFO 見たんかって言われて、
うん、
友人が見ましたって言ったのよ、岸本さんね、
うんうんうん、
新宿で見たじゃん、
はいはい、
UFO を、ね、そうそう、友人が見たんですって言ったら、ああじゃあどうぞって言われて通されたのよ。
うーん、
で君はちゃんとレベルアップしているねって言われて、
うんうん、
あんまスカイザーマス、じゃあ話聞かせてもらっていいですかって言ったら、そのアメブロの話されたのよ。
なるほどね、
うん、面白い、
はい、で、帰りの車中で友人たちと話を振り返っていると、
うん、振り返る方が確かに、
レベルアップという単語で頭に浮かんだことがありました、うん、
何、
それは前の年ミナティで聞いた早瀬さんが小学生の時にかかってきた、レベルアップですかという電話のことです。
あったわ、フィールドオンですから
ってやつだそうそうそう、うん、
あったあった。
あの出来事は宇宙人が林さんがレベルアップしたのを感じ、
はい、
コンタクトを取ってきたのではないでしょうか。もしかして林さんはレベルアップした人類の上位存在ではないのでしょうか。もしそうならどうやってレベルアップするのか方法を教えてください、よろしくお願いしますということでね、いただきました。
俺
だいぶあなたに関係あったでしょ、
レベルアップしてたんだ
しかもそれさ、いつだっけ、
小学生
とかの話だったよね、うん、
小学生、小学生、
急になんか謎の電話かかってきたって時の話だよね、
う
ん、
弟と一緒にいたのよ、
うん
うん、ほんで 昼過ぎだったかなに電話かかってきて、
うん、
取ったら急にレベルアップですか エビラップですか？
そうそうそう、
分かんないですって言った、あ、すいません、じゃあフィールドオンですか、
うん、
そうですって分かりましたって切られたやつね、
うん、そうそう、でもフィールドオンのフィールドを地球と捉えるなら、うん、そんな感じするよ。
そういうことか、
うん、
ってことはレベルアップした高位種族なんだ、もうみんなよりは。もうい
やだからそのね、そのおじいちゃん、
うん、
あの社務所のなんだっけ、神主さん、
神主さん
が言うには、だからそのレベルアップした人間以外は要は入っても意味ないから入れないみたいなことじゃないですか、はいはいはいはい、この話聞いて、ね、
言ってたもん、レベルアップがなんたらかんたらっつって。
だからあのそうそうそう、そこは、
うん、
まあ入れたっていうことは、
うん、
ある意味そのもうじゃあレベルアップしてんじゃないかってことだよね。
そっか、
あ、なんでレベルアップしてたんですよ、小学生の頃に。レベルアップ
してたんだ、
おそらく、
うん、確かに
自分では分からず、
モクスペとかそういうので、
うん、
要はあの宇宙人特集をかなりやってたじゃん、
うん、
うん、
その頃っていつか分かんないけど、
ノストラダムスとかさ、まあまあ、ね、宇宙人とかかなりやってたじゃん、うん、やってたと思う、うん、小学生の時ってで、かなり見てて宇宙人、
うん、
怖いなと思ってむちゃくちゃ調べたの、本読んで、
うん、
その時だったもん、連絡来たの。
あ、じゃあもうその知識
つけたから
的にもレベルアップしてたと、
うん、だ、高位種族だったの、みんなと比べると。君ら低位種族でさ低いくらいの種族
だった、うんうん、だ、低位種族にだから当時いじめられてたってことだよね、うん、
だからおでい種族をさ、
うん、
すすらされてると思ってたけどさ、
うん、
おでいすすってたのはあいつらだったんだ
そう、すすらせてやってるぐらいの感じでよかったんだ
よ。なんだ、
だってレベル違うんだもん。
だとしたらすごいスッキリするわ。
うん、スッキリした、
スッキリした。あいつら嫉妬だったんだ。
うん、まあそういうことだよね、
うん、
あの
レベルアップした俺
を。上位種族はやっぱり迫害されやすい
から。はずあいつら。
いや、はずいよ ね、うん、
言ったろ今度
あったら、うん、お前のレベル、うん、低かった
の。お前定位やから、うん、俺好意で分かる、
こういう種族、
ね、レベルアップしてたねって言って、うん、誰も話してくれんだろう。
やばいねそれ、
うん、
これさ、でもちょっと気になるのがさ、あのそこを閉めるんだよって言ってるじゃん、
うん、
あの神主さん
毎回言ってた。
それってそれ自体を閉めるってこと、うん、
いや自体は閉めないと思う。 UFO の部屋でしょ、
うん、
で元々 UFO をたくさん撮ってたんだけど、なんかどっかから来た人が、
うん、
UFO の写真集くださいっつったんですよ、
うんうん、
したらいいよって言って渡したのが、それが昨日だって言われて、惜しかったね、もうちょっと早く来ればたくさん面白い写真見られたのにねって言ってて、
うんうん
うん、そいつもだからレベルアップしてるんですよ。
なるほどね、
うん、
あ、そういうこと。じゃあ、うん、みんなレベルアップしてる人たちが、
うん、
先に来ちゃって、
そう、集う場所なんです
よ。いろいろ持ってったりとかしてんね、
うん、あの日もさ急に行こうってなったもん。
何がその
小選挙
行こうっていうの。
小選挙よ。
あ、行こうと思ってた、ね、予定じゃなく、
なかった。急になんか分かんないけど導かれたように今思えば行こうってなって行ったんですよ。
導かれてねえ。
で別にその姫の宮も行こうって言ってなかった、本当に。
うーん、
導かれるように声かけられたみたいに行ったら、
はいはい
はい、お前 UFO 見たことあんの、友人が、あ、そう、あ、じゃあよく奥行っていいよって、あの UFO の部屋あんだよ、見てってよ、うん、レベルアップしてねって言われて、はあ、
は
あ、うん、ちょっと UFO の話したいからさ、そこ座ってよって言われて、
うん、
奥さんと2人座らされて1時間ぐらい UFO の話されたんですよ。
すごいね、
うん、
小1時間。
そう、宇宙人はねもう地球にいるって言われて、分かる、その言い方だったらもういるしかないでしょみ
たいな。ためた、た、うん、めてくる、
いる、俺はねアメブロ書いてんだそこにね全てが書かれてある
っつって、あ、すごいね、
うん、言ってた。
いやだからちょっと忘れかけてたでしょ、
うん、
そのおじさん
忘れかけてた。
ちょっとだから今になってね、
うん、
すごい事実が発覚したとか、
そうそうそうそう、
お便りによってちょっと気づかされることがあった、
うん、面白い
話。
リグラップしてたんだ俺
ね、
うん、
よくまあでも拾ってきたなと思って、
うん、
そのエピソードあったって
、あ、ね、
よく覚えてたなと思って。
忘れてた、忘れてた。
お前自体が忘れてるようなことをね、う
ん、ピンとも来なかったもん、レベルアップした人種なんですって言われた時に
そうだよね、
うん、
なんか伏線みたいな感じで言ってたけど、
そうそうそうそう、あ、ってことは俺紹介してもらってるしレベルアップした人種なんだと思ってたけど、
うん、
違う、あったわ。
そういや自分のね、
うん、
記憶のすごい
奥にあった、
あった、
小学生の時のね、語ったわここでも、
うん、そう言ってたんだ、お前が言ってんだからね、うん、
忘れてたわ、
うん、繋がらなかったその時は。
面白いわ、
はい、話ということでね、
はい、ありがとうございます、
かなり あなたにとっては 有意義なお便りだと思いますけど、
本当にどっかで使おう
だよね。俺思った、どっかで話しやすい
な。これ話面白いですよね。
うん、
物、もあるし、ちゃんと山梨行けば、
はい。じゃあちょっとまた次、なんかね結構面白いのあるんだけどね、
うん、
じゃあ読んだことあんまりない人の方がいいかな。
あ、いいですね、うん、
はい。じゃあいきます。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも、
いつも、
こんにちは。
はい、
いつも仕事をしながら楽しく拝聴しています。
いつものが良かった、
山口県在住、やみつききゅうりと申します。
やみつききゅうり、カッパじゃん。
カッパの、
カッパ好きじゃん、きゅうり、やみつきじゃん。
山口県カッパいんの？
いや、どこにでもいるよ、
カッパ。どこにいんの、
うん、
3年前のお盆の出来事です。
はい、
聞いてください。
はい、
当時3歳の娘がリビングで突然天井を指さして、
うん、
上からズボンが生えちょる、
怖っ、
真顔で言い出しました。当然ただの天井なので見間違えるようなものはありません。
いや、どえれい怖いよこれ
大人たちは洗濯物よろしく、ズボンが天井からぶら下がっているのを想像し笑っていました。
はいはいはいはい。
ですが天井を指さしズボンが生えていると訴え続ける娘の表情は真剣そのものでした。
怖
っ。私はふと、天井から生えているのはズボンではなく下半身じゃないか、
いや、そうそうそうそう、
と思いました。
怖いわ。お
盆だし。だとすると、
うん、
上半身が出ているのは娘と私が寝室に使っている部屋、
はいはいはいはい、
じいちゃんが元気に帰ってきて家に突き刺さったのかなと思ったという話でした。
お盆ね。
あとお盆に絡んでもう一つ、
うん、
母の馴染みの拝み屋さんは、
うん、
お盆には地獄の釜の口が開く音が聞こえるそうです。
うん、
結構大きい音らしいのですが、
うん、
どんな音なんでしょうね。私も聞いてみたいです。それではまたお便りいたす
いたす
いたす
急に寒い
そうそう、
いたす
ということでね。
え、地獄の釜が開く音がすると、
釜っていうのはね、あっち
釜でしょ、
釜、釜揚げうどんの
釜揚げとかのでしょ、うん、
の口が開く音が聞こえるんだって、拝み屋は、
うんうん、
うーん、
だから天国じゃなくて地獄の方から来る時じゃない。
あ、でもお盆ってどっちから来るとかあんの？
分かんない。死者の国って言われてるよね。
そうだから、うん、なんかふわっとしてるじゃん、
うん、
天国とか地獄とかあんのかね、うん、
でもメキシコのさ、
うん、
死者の日だっけ、なんかあるじゃん、
うんう
ん、こっちで言うとこの10月のケツにあるさ、なんつうのあれ、
うん、10月の
ケツ、10月のケツにあるさ、ハロウィン、
ゴールデンウィークじゃん、
ハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィン、ハロウィン、ハロウィンの元じゃん、メキシコの死人の祭りみたいな、死者の祭りみたいなやつ。
あれそうだっけ、
紛争してさ、いや、うん、紛争だけよ、
あ、
うん、元々ハロウィンっていうのが、
歴史は違うけどね、
そうそうそうそうそう、死者のさ、うん、ハロウィンの格好してさ、キャキャキャやるのがさ、うん、まあその格好のルーツとかって言われてて、うん、歴史は違うけどね、
うん
うん、で、それはさ、悪人でも帰ってくるよ、メキシコの方は。
いい人だけが帰ってくるわけではないってことだよね。
悪さしてた遺族も、うん、遺族というか亡くなった遺族じゃねえや、亡くなった方も帰ってくるって
言われてる。でもその考えで言うならだよ、うん、その天国地獄があると知って仮定したら、うんうん、じゃあ両方から帰ってくるって説でいいのかな。
じゃない、
ね、死者ってまとめ上げてる感じだったらね、うん、まとめ上げてる
んだったらね、
で悪い人も来るってこと
だよね。そうそうそうそう、あれでしょ、だからお盆の話してやみつききゅうりだから乗り物の話してるんでしょこれ、
うん、あ、そういうことなの。
うん、そうそうそうそう。
でももうずっとやみつききゅうりじゃないといけないよ、オカルトネーム。
そっか、
うん、
だから初だから、
ああそういうことね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
なるほどね、そっちに寄せて
帰る時はナスビで帰るんちゃう
やみつきナスビになって帰るのが、
うん、そうそうそうそう、
うん、
来る時はねナスビだけど、ナスビじゃないやきゅうりだけど。
でも突き刺さるって面白いなと思った ねその例が、
ドーンってことでしょ。
あ、突き刺さるってどういうことなのかな、うん、
元気よすぎて
ね、なんでだから下半身だけ見えちゃったのかな、
ね、
不思議よね
それ、
不思議、うん、ちょっと面白いなと思ってね、うん、
怖いよね、短い、絵として見たらね、
いや子供がさその、うん、ね、天井を指さして、
うん、ズボン
出てる、ズボンだけある
っていうの首つってるって思っちゃうよね、
不思議だよね、うん、超怖えよ、ね、その真剣な眼差しで言われたら、そうそうそうそう、はい、ということでね、ありがとうございます。じゃあちょっと次も、この方はつかな、はい、じゃあ行きましょう。
はい、
早瀬さん、岸本さん、はじめまして。 はい、熊本在住のムーミン坂本と申します、
うん、
ムーミンはあの
ムーの
そう、
うん、ムーの購読者をムーミンって言うんですよね。
そうそう、いわゆる、
うん、ムーの民と書いてね、
ムーの民坂本ですよ。
はいはいはいはい、ムーミンが聞いてんの？
なんでなんで
ダメ？いや
いやだそんなん言ったら中澤さんだってムーミンでしょ。
いやそうだけどさ、うん、あんなだって大手媒体の、
うんね、いや全然自然なことでしょ。
いや日本のナンバーワンのさ、
いろんな情報を欲しがるでしょ、
うん、オカルト雑誌の方
が、まあまあ
購 読者が聞いてくださってるっていうのはちょっと嬉しいですよね。
まあね、うん、おそらくだけどね、うん、あのうん、
そうでしょ、
これ名乗ってて全然読んでないっていう説もあるけども、うん、
出てけ
あの
はい、なんすか、
以前お話しされていた日本のミステリースポットで、
うん、
熊本県、この方熊本大臣ね、
はいはい、
熊本県にある、トンカラリンですか。
ああトンカラリン、はいはいはい、
うちから車で20分ほどの場所に
いいな。
今は大河ドラマ伊達天の、
はいはいはいはい、
キンクリし何これカナクリ、
はい、
ヨンさんさん、わかんねえ名前、人の名前だと思うんだけど、
ね、そうあれあれあれ知ってる知ってる、それ
全然知らねえよ。
そう俺それなんかね、どう読むんやろって前調べたんだ、
うん、あそうなの、うんうん、ちょっとわかんないんだけど読み方、うん、の地元として注目されている町ですと、はいはい、
うん、
林さんといえば、
はい、
岡山県津山市のご出身ということですが、うん、ビーズの稲葉さんと岡山県津山市の2大スターとして津山市を盛り上げていらっしゃるのですよね。
いや違いますよ。
いつかイベントに参加して、うん、ビーズばりのライブジムにようこそを聞いてみたいです。
いやもう津山はもう稲葉さんと小田切城だから、うん、
ああ二強ね、
う
ん、
そうそう、
うんうん、
超えられないよ。
さてお二人はご自身で自分の霊感というものを感じたことがありますかと。
ないね。
私は過去4回ほどありますが、そのうち3回は身内絡みです、
うん、
最初は小学生の頃、お盆に納骨堂、うん、お骨のアパートみたいなところに、
うんうん、
ご先祖様を迎えに行った帰り、
はい
はい、可愛がってもらっていたひいじいちゃんが後ろにいるのがはっきり分かりました。
それはすごいね。
2回目は奥さんとの結納の時、
うん、
お互いの家族が対面している頭の上で、
うん、
お互いのご先祖様たちが対面しているのを感じました。
顔見せだ。
へえ、これ面白いな。
先祖の顔見せじゃん。
ねえ、
あすごいねそれ。
3回目はばあちゃんが亡くなってご遺体が、うんうん、自宅に帰ってきた時、
うん、
ご遺体の上に白いばあちゃんが浮いているのが見えた感じがしました。
へえすごいね。
ちなみに4回目は髪の長い見たことない白装束の女が、自分の部屋に住み着いているのを1ヶ月くらい感じていました。
急に怖
急にテイストがあったね。
急に怖いやつ、
怖いという感じはありません、う
ん、ないんだ。
不思議な感じがしてい
ました。怖ないでも。
その時は友人2人の相談に乗ってまして、
うん、
21時に友人の女性から、電話があり、うん、30分泣いて、それから1時間くらい相談を受け、その後めんどくさいな。その後
30分泣く女の電話、ね、めんどくさいわ。
別の友人から電話があり、約1時間半ほど話を聞くという感じでしたので、う
ん、すごいね。
その不思議な女性も話を聞いてもらえると思ったのかもしれません。
すがられてるね。すごいね。
ね、頼られてる、
うん、ね。
しかしある日友人と話していると、いきなり部屋の天井がドンとなり、部屋に光が降り注ぎ、
夜でしょ、
うん、その時初めてその女性の霊が顔を見せて満面の笑みを浮かべ、光とともに天に消えていきました。
完全に成仏じゃん、うん、
自分には霊感がないと思っています。なんでだよ、はい、あるだろどう考えても、うん、しかしもしかしたら、いや多分霊感はあると思いますが、うん、やはり怖いのでいつも自分には霊感がないと思い生活しています。
うん、
もうすぐお盆です。今年も例年と変わらない、平穏なお盆休みになればいいと、過ごしております、
うん、
これからも楽しく聞かせていただきます。
ありがとうございます。
いつか九州に来られた際はお会いできたらと思います。
すごいっすね、
ということで
話面白い。
これ面白いですね、うん、自分が霊感を感じるタイミングっていうのって、
うん、
感じたことがある人しか分かんないから、
うん、
何とも言えないんですけど、
霊感ないないって言われてるけれども、
うん、
あるね、芸人さんが住んでるアパートに行った時に、
うん、
普通にネタ合わせに行ったのよ、
うん、
ネタ作ってって言われて行って、あの時にすごいドゾーってして、
うん、
気持ち悪くてさ、ものすごい、
うん、
なんか変なのよ、
うん、
飯食っても出されたね、
うん、
飯食っても味しないし、なんか飲み物でも全然味しないのよ、
うん、
なんやこれ、ずっと喉乾いててさ、
うんうん、
気持ち悪いなと思って、なんかここ変じゃないって言ったのよ、
うん、
そしたら曰くつきというか事故物件だったの。 そう、何も、もうそれ以来何も感じないし、どこ行ったって死ねそうと言ったって何も感じないですけど、その時はなぜかね、ものすごい気持ち悪く
て、感覚として
あったの、そうそうそうそう、なんかすごい見られてる感覚じゃないけれども、ここ絶対なんかあるなと思って、
いやなんかさ、その霊感っていうのがどの程度のレベルのも、今ので言うとさ、それこそその結構ちゃんとした神社みたいなところが行くとさ、ちょっとあの感覚としてなんかいつもと違うなって感じるみたいな、
清らかな気が流れてる感じね、滝の前とかね、
なんかさ、そういう意味ではそういうのはたまにあるんだけど、なんかそのレベルも霊感の一種なのかな、どうなんだろうね。
でも感じられるんだったらもう霊感でいいんちゃう、もうそれも人それぞれじゃない、もう、
まあ、自己申告制じゃん、完全に霊感って、その測れないから、
まあね、でもこの方は霊感あるよ、
あるよね、
ないとして見てますじゃないよ、
思えないよな、思えない、
だって4回も見てんだし、しかもさ、なんかその
見え方が面白いね、
そうそうそう面白い、おじいちゃんの、あ、ひじいさんか、
うん、
のやつと、自分の結婚式と、あとおばあさんでしょ、
うん、これってさ、結納とかってじゃあそういう意味なのかね、もしかしたらその、うんうん、お互いの先祖同士が会う、その儀式みたいなものなのかな、
酒飲んだりするしな、
なんかね、そんな風にも思えなくもないよね、
まあ顔見せって言うけれども、生きてる人だけじゃなくて、
そうそう、家族の顔見せ、ね、顔見せっていう
の、先祖の顔見せ
どこまで入ってんのかみたいな、
だとしたらうち父は相当恥ずかしいけどな、
なんであ
の顔見せですって言われて、
うん、
あのじゃあ自己紹介お願いしますって言ったら、嫌、だって言って母親に父親の自己紹介させたっていう喋られないからっつって、いやでもそれはお父さんにしてもらわないとあれ困るんですって、
そう、ね、そう、
お父さんお願いしますって言ったら父親が10分ぐらい喋るっていう名前だけでいいのに
自己紹介みたいになっちゃって、
喋りたかったんかい、
喋るのあんま得意じゃないんだ
って、ね、そうそうそうそう、そうじゃんだって、
うん、いやだから先祖はその頃すごい顔あからめてたんじゃない、
ね、
上の方で
長え
すいませんうちのが
長い長い
うちのがってやってたんじゃない、
吉和長えってって思ってたかもしれない、ね、
もういい
って長え長え吉和っつって、
あっちも止めようがないからさ、
長えなあっちあっちも、
ね
え、もう面白いっつって、ね、思ってたかもしれない、面白いでもこの話すごい、
なんかでもそう考えると確かに古来からやってる日本のさ、その結婚の風習みたいな、なんでこんなんやるんだろうみたいなの結構多いけど、
そうね、
そういう意味合いなのかもね、その自分たちっていうよりかはっていう、
まあ純白とかって言うけどさ、別に白金でもいいやんってやっぱ思っちゃうしね、
まあまあそうね、
って思うけどさ、神社とかってみ
ん
な白着てるじゃん、なんかそういうのともあるかもしれないね、
そうだね、結構いろんな要素で面白いなと思
って、面白い面白い、
はい、読みましたけど、
はい、
じゃあ次行きましょうかね、
はい、
キションさん林さんこんばんは、
こんばんは、
謎の格闘家です、
はい、久しぶりじゃない、
久しぶりですね、
あの感動するやつ以来だ、
キションさんのテンションが成否の鍵を握る投稿だと思っています、よろしくお願いします、
どういうこと
書かれたんですけど、
かなりじゃあちょっと、難しいんだ、
ちょっと分かんないけど、
はい、
以前放送で硫化水素が原因で亡くなると死体は緑色になると話をされていたことがありました、
はいはい、
話をされていたことがありました、その話に深く興味を持ち、その日会った友人に軽い話題提供のつもりで話したことから物語が始まります、
嫌われてるよ
なんで
そんな話するやつ
なんで
軽い話題提供でさ、
うん、
死んだら緑になる話したらさ嫌われるよ、
いやいやで物語始まるからそ
っ
から、
そっか、
それは絵画と見まごうばかりの美しさだった、
どうした急に急にどうした物語入って、
彼は全ての話を聞いた後、病で亡くなった祖父の話をしてくれました、余命いくばくかの時、病による黄疸で体の色が土系色になり、死後遺体はみるみると緑色になったそうです、その後、葬儀の手続きが進み、お通夜の数日前に納棺師が家にやってきました、彼らは尊敬を持ってご遺体に手を合わせ、手際よく旅立ちの服を着せ、次に顔の色を隠すために化粧を始めました、さあここからご遺体ハルク VS 納棺師の戦いの火蓋が切って落とされます、まずは百戦錬磨の納棺師、
あ、ハルクってそういうことか緑緑だから
ご遺体ハルク VS 脳幹子の戦いの火蓋。
ちゃっちゃな言い方だな、うん、
まずは百戦錬磨の脳幹子、
うん、
2人がかりでファンデーションをハルクの顔に、
うんうん、
できるだけナチュラルに仕上げようと滑るようにパフを置きます。
そうか、肌色にしなきゃいけないんだ。
そうね、う
ん、
しかし相手はハルク、
うん、
並大抵のファンデーションでは太刀打ちできます。
そりゃそうだ。
乱暴にファンデーションを置こうにも下から緑が浮いてきます。
そんななんだ。
状況はハルク有利か、
うん、
その時攻めあぐねていた二人を後ろで見ていた、うん、
審判おる
脳幹子のオサが目を 見開き、
白赤の旗持ってるね、審判いるじゃん、ね、
う
ん、
あれで行こうと二人に指示を出します、う
ん、あんだ必殺技が。
そして道具を渡されたオサ、
うん、
コテコテの油絵の具のようなものでその顔を塗りたくった。
白油絵で、白絵の具で、
白コテコテの油絵のようなもので塗りたくった、う
ん、それは白になるでしょう。
みるみると仕上がるご遺体。
やっぱり
その仕上がりはキリストのフレスコ画を素人のばあさんが勝手に修復した絵にそっくりです。
あったあった
あったよね、これ
あったあった
、この戦いに勝者も敗者もありません。あるのはご遺族の深いため息だけ。
そうだよな、そりゃ。
友人は少しだけ笑いながら、まだ緑の方がマシだったよとつぶやきました、
うん、
それは絵画と見まごうばかりの美しさだった、
うん、
これが今回はちょっと不謹慎だなと心配する男の物語です、
うん、めちゃめちゃ面白いじゃんこの話
なるほどね、
うん、そっかそっか、緑のままじゃ綺麗かもしれないけど、やっぱり生前の肌色とか白色に直してあげないといけないんだね。
確かに緑色だったら摩耗とかそういう感じだもんね、
うん、
人間の遺体がねあったら
ルパン三世のな、
そうそう
そう、摩耗ってな、ハルクでよくない？
いやいや、だから
ハルク釣ってんだから、
ハルクだって俺体のイメージだから、
うん、あでかい、ね、
色っていうか。
じゃああれでいいんじゃない、浜田さんやってたやつ。
何、
浜田さんに声やってたやつ、なんつんだっけあれ、
声
やってたやつ、
モンスターズインクみたいなやつ。
違うよ、
あったあった、
うん、
浜田さんやって
た、シュレック、
うん、
シュレックでいいじゃん、
うん、
えだとしたらハルクでよくないもん。
ハルクでいいわ、
うん、ハルクで、
うん、いやーなるほどね、
はいはい、
脳幹子ってそんな仕事あるんだね、
ね
っていうか
送り人もさ
もう
やってたじゃん顔、
うんうん、面白いけどな、
紅引いてさ、
うん
うん、
もう要はだから似顔絵、
うん、
子供の似顔絵みたいな顔にされちゃってるってことでしょ、
うん、だからあれでしょ、あの川島さ
ん
がやってるあのモノマネみたいにさ、
クーちゃんのね、うん、そうそうそう、
がやってる顔を一回皿に戻すってやつでしょ、
そうそうそうそう、
白にするっていう
でそれで、
うん、
絵描いてくっていう、ね、
そうそうそ う, そうだからあれでしょやってんのね。
すげえなこれ、
うん、
確かにこれやられたら遺族どういうね顔でいていいか分かんないっていうか、うん、
真っ青でしょうね。
笑っちゃうのこれ多分。
青と白でしょうね。だからね、真っ青と
緑と白と色々が混ざってるってね、
う
ん。
そうそうそうそう。うん、
いやー面白いじゃないですか、
うん
うん、いい話だと思いますけどね。
うん、
どうしようかな。もう一個くらいやるかな。もう一個読みますじゃあ、はい、ちょっとあのせっかくなんで。はい。はじめまして岸本さん林さん、東京から移住して今は岡山在住の源平と申します。お
ありがとうございます、いつもね、うん、ありがとうございます、
1年ほど前からポッドキャストを聞かせていただいています
。
今では、すっかりお二人のファンになりました。
ありがとうございます。
イバオカのおかげで中澤さんも好きになりました、
はい、
そして先ほど聞かせていただいた都市ボイス日記コカイン滝についての回最高でした、まあまあこの辺はまあちょっと、飛ばしますけども、
はい、
私が昔、中米のグアテマラ、ガテマラ、グアテマラだね、
はいはいはいはい、
に行った時の話を送りますと、ガテマラには通称、うん、笑ってはいけない宗教施設があるんです。
へ、
サンシモンという名で呼ばれた聖者を、うんうん、祀った建物があり、
面白い、
ご本尊の前にはずらりと火のついたろうそくが並んでいます、
うんうん、
ろうそくはとてもカラフルで願い事によって色が違うそうです、
うん、
例えば恋愛の願いをするのは赤、
うん、
お金の願いは黄色、
うん、
健康は紫などです、
うん、
人を呪いたい時は黒のろうそくを燃やすらしいのですが、見た感じで 5% くらいは黒のろうそくでした。
いるんだ
ね、
うん、
問題なのはご本尊です、
うん、
椅子に座った人形がサングラスをかけていて、
うん、
スーツネクタイにテンガロンハット、
うん、
顔はマイケル並みに白く葉巻を加えています、
うん、
どう見ても悪ふざけです。 しかし地元の人には真剣な信仰の対象であるらしく、
はいはい、
過去にそこを訪れた観光客がゲラゲラ笑っていたところ外につまみ出され集団で暴行を受けたという事件があった
そう。すげえ。
うかつに笑えません。
笑えないんだ。
しかもその三志門様、地元の人がお祈りが終わった後水を飲ませるのですが、うん、人形の内部にパイプが通っているのか、
うん、
椅子にも穴が開いていて、
うん、
座った尻の部分から水が下痢弁のごとく下に置いてあるたらいへジョボジョボっと流れ落ちる
のです。もっとうまいことできたよねこれ。
もう笑いをこらえるのに必死というか、うん、耐えられなくて私は外へ逃げました、
うん、
そんな笑ってはいけない宗教施設の話でした。三志門様の写真を添付させていただきます。
見たい三志門さん、
今後も2人の活躍を、期待しております。
なんでガテマラに行ったんでしょうね。
なん普通の旅行なんじゃないですか。
旅行でさ行く、
これがご本尊。
うわ真っ白じゃん本当に。
すごいなんかね、
本当だカラフルやね。
なんていうかありがたみがよくわかんないっていうか、うん、あの日本人のね感覚だと。
なんそんなカンカン帽みたいなの被ってんのね。
なんかね天下のハット、
うん、
謎だよね。
謎。
これが下痢弁出してるみたいにやってたら、うん、空気がピンって張り詰めてたら、
うん、笑っちゃうわ。
笑うよな。
笑っちゃう。
多分俺マジで耐えらんねえよこれ。
笑っちゃうわ。
きついわ、
うん、笑っちゃいけないって言われたら笑っちゃう。、
ね、そうだよな、
うん、
これはやばいね、
うん
うん、
でつまみ出されてボコボコされるんでしょ、
ね、
それも笑っちゃう
もん。そうだね、もうそれさえも前俺の前にいるやつとかがつまみ出されたりしやもう、
うん、
もう耐えらんないよね。
そうそう、
笑うわこんな
の。笑ってはいけないのさ、劇団ひとりさんが連れ回されてボコボコされてるみたいなさ、学校の会でさ、
そうそう、
うん、あれみたいな、
それさえも笑っちゃう状況になりそうなね、うん、そうそうそうやつですけど、
うん、
いやね、ありがとうございます。すごいこういうちょっとやっぱ変わったね、風習じゃないな、なんか、うん、信仰みたいなとか面白いですね、うん、やっぱ
面白い、
うん、はい、ということでね結構もういただきまして、
はい、ありがとうございます。
長めのはちょっと読めましたんで、また溜まってきたら読みたいと思いますんで、はい、いつもありがとうございます。
ございます。
じゃあこんな感じで終わります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。